石野さくら子のヤンキンベイベー。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。私のラジオ力向上も図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストはスタンディープロダクションのピン芸人はるみさんです。お願いします、
はい、よろしくお願いします。ピン芸人のはるみと申します。よろしくお願いします。
ほんまに芸人さんなのか。
芸人です。
なんか見た、はい、お嬢さんみたいなことしてるけど
全然
お笑いを舐めてわかんの MC 上がりとかじゃ
そうなんです。頑張ります。はい、
あのね、あのそんなそういうふうな誤解をされがちなんじゃないかなと思ってお伺いしました。
よく、ね、芸人なんとかは言われます
けど MC 顔ですよね。なんかよく言われませんか。あのしなんか綺麗な司会をしはりそう。
はい、ありがとうございます。全然ですけど、
だって元々女優業でやってはったんですよね。
そうです、2年ほどいてて、
2年
を
その女優事務所で、はい、再現 V とかに出てあって、ビーバップハイスクールとかの、
ハイヒール
の、ごめん、私がビーバップの時代の子なんで、中村徹とかの時代なんで申し訳ない。
いえいえいえ、
はい、あのそんなに出てあって、
はい、
なんでそんな子がね、はい、あのそんな地獄落ちしたんですか。
いやなんかもともとお笑いには興味あったんですよ。
はい、
ていうか
それは本気でなんとなく、
いや
私みたいな可愛い子がなんかお笑いしたらなんか今ウケるんちゃうか
な。いやそんな
姉さんのそういうなんかネタミソネミは大丈夫。
はい、今んとこ。はい、
いやまあ顔面は今ね、あのあれですもんね、はい、いろんな人がいはるから、はい、多種多様とは思うんですけど、はい、お笑いっていつ頃からお好きで。
いやもうなんか小学校中学校ぐらいの時から。
でも私もじわっとは好きでしたけど、ね、あんまり自覚はなかった
です。そうですね、はい、でも
先に女優さんになったん
です。そうですね、でも本当はまあ役者2年やってましたけど、うん、最初から正直お笑い最初からやりたかったなっていうのがまあ本音なんですけど、うん、なんかいきなり芸人になるのが怖くて、
うんうんうん、分かりますけど、
ちょっとテレビの仕事しようみたいな。
テレビにも、まあ、普通にテレビに出たい欲もまあるし、もちろんメジャーにもなりたい欲もあるし、
そう、芸人の邪魔しないじゃないですか、タレントの仕事って別に。同じ
邪魔してる2人ともテレビに予算出てる気はするけど、
いやだからその同じ舞台に立つとか人前に立つという仕事を経験することは別に芸人
の、ね、あなるほど、
はいはい、足引っ張らないから、
むしろね、あの
役にそう、うん、立つから、あのまあ絶対マイナスにはならない。
ならない。役者の下地は欲しい人いっぱいいると思う。
そうだから、あの通ってて
ちゃんと学校に、
うん、役者の事務所の中でレッスンがあるから、はい、
でそこいいとこですね。
はい、月3回、通いながら、で月に1回仕事が再現 V の仕事声かかったら出る
ぐ
ら
い。いいですね。
そうですね、
はい、月何本なんそういうとこ高いの。
いや
NSC で私の時代1万5000円でした。今はもうもっと高い。
今は分かんないですけど、私通ってたその3年くらい前は1万3400円です。月。
まあお安い。いや私が実はちょっと行きたいんですよ、はい、そういう。
あ、そうなんですか。
なんかあのなんやろ、なんか最近ね人生でこう憔悴感を、私はあの精神病なんですけど、なんですけどね、あのちょっとね、あのそういう時って動けないんですよね、落ち込んでる時
ですよね。
その時になんか、ま、あの健常な精神の人でもなると思うんですけど、英語とか習ったら私、
そう
みたいな
成長意欲みたいな、ね、
そう何か成長したいみたいなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
リハビリというか、
そう、
ね、
で私
いいですよね、
もっとそういう今言い張ったみたいな演技力があったらもうちょっとこう表現に幅が出るんじゃないかと思ったことがあるから、全然良かったと思います。
全然で、その先生もなんか上手くないとか、練習中の子って分かってるから、そんな頑張らなくていいというか、あ、やる気はもちろん言いますけど、そんな上手くしようとせんでいいからみたいな。
でもそうやって熱心にあのちゃんと事務所として仕事もくれはるようなとこやったら、はいはいはい、お前なんかそうやって育てたったのにお笑い行くってどういうことやねんとは。
いやまあでも被害、
スパンキーってなんやねんみたいな。スパンキーの悪口じゃないよ。
そうですね、被害者意識はあるみたいですけど、でも
あ はい、そうなんですか。です、ね、やっぱりあの育てたからもうちょっと女優さんとしてやってほしいのが、
う
ん、それは
そう取られたとは思ってるみたいですけど、
ね、まあ、そこはでも本人が言うてんにはしゃあない、はい、
めっちゃいい事務所ですよ。
そう、一応名前聞いとくかな。
ビッグワンウエストと。
ビッグワンウエストさん、はい、ビッグワンウエストさん、はい、検索して。
はい、南森町にある事務所です。
南森町そんなとこ多いですよね。
あ、そうですよね。なんか制作会社とか芸能事務所
も多いんですよ。南森町でめっちゃ変なとこに引っかかったことあるんですよ。
え、大丈夫ですか。
MC 習いに行こうとして、あ、もうなんか今日お教室の生徒さんの前でお金返してくださいと泣いて全部返してもらったんですけど気ぃつけなはれや、
はい、
お前気ぃつけなはれや、これからそういうとこ行こうとしてる人。
あ、そうですね、
はい、あのこのはるみさんはめっちゃ調べて行ったんです、
ね、そうですね、はい、だからやっぱり芸能事務所入ってみようと思ったけど、お金高いのはちょっとなと思ってて、多分 NSC さんみたいに40万とかはちょっとしんどいなと思ってて、
うん、しっかりした子やねんこの子。
いやいやいや、
ふわっとした風に見えるけど
全然全然、うん、だから再現 V に出たいなと思ってて、
まずはそれを。
そうそうそう、
そうか、あ、分かるわ。なんかだってまず自分で台本、ね、お笑いってなったらまず自分で台本書く、うん、それが怖かった。
そうそうそうそう、だけど再現 V はもう決められてるじゃないですか、うん、セリフとか、
うん、であと一定のなんていうかこうね、癖のある演技と
か、あ、そうそう、臭い芝居みたいな面白いじゃないですか。
面白い、
あれ、ね、特にビーバップちょっと大げさなとこあるから、あれ面白いな、そのミュージカルみたいな、ちょっとやってみたいなと思ってて。
私もあれやってみた。あのあれの花形ってタモリクラブの気ですね。なんか、
ああ、そうかもしれない。
タモリクラブって言ってたら、ってなりますもんね、なんか
ですよね。で、なんかビーバップ再現で検索かけたら、うん、いっぱい事務所バーって出てきて、でなんかね、やっぱ大手のマイムさんとかは出てきたんですけど、うん、なんか30万とか
高い。
そうそう、うん、でもほんまに払ったらそれなりのこと、まあ、それはしてくれはるんやろうけど、うん、ちょっと高いなと思ってて、でビッグワン出てきて、うん、でなんか入学金4万ぐらい、
いや、いける、バイトでいける。
で、うん、そうで月レッスン代13,400円、いけるじゃないですか。
いや、ね、あのそこまで調べる人がこんな調べられるしっかりしてくれたら、お笑いに一足飛びに行けそうな気が。
いや、そんな、
うん、勉強。ただビッグワンさんもお笑いにハルミさんを取られたけど、
はい、
こんだけ栄養に宣伝、これからきっと人生でずっと言っていくよね。
そうそうそうそう。ほんまにいいところで、そのお金も良心的やし、うん、で最初はなんか悪徳事務所かな。
いや、お前らだって素人、だって素人からいきなりそこやったんでしょ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、何のつてもなくて、うん、自分の一人の知識、うん、パソコンの知識だけで調べたから。なんか役者の人に、ね、なんか紹介やったら安心やけど、うん、本当に自分の知識だけで調べて、うん、でしかも
なんか私の体を売らなければいけないのか
とかも思ったし、
覚悟もしていった
よな。そうそう、入っただけで実際仕事はあの上の人だけで、
あ、よう聞く、
ね、うん、なんか
実際そういうのもあるし、
そうそうそう、でレッスンだけで一生終えるみたいな、金だけ取って
聞きます、聞きますよ
なとこなんかなって思ったら、全然そんなことなく、もう自分が演技頑張ってからもう実力次第でもうすぐ
NSC と全然違うな。NSC ほったらかしですからね。
あ、ま、それは半年ぐらいは、まあ、もちろん下積みはいりますけど、でも半年、下積み半年って早い方じゃないですか。
絶対早いです。
私まず半年で、まあ、でもエキストラですけど、もうもらってて、
もう全然いいところ、
いいですよね、うん、あのエキストラでも全然嬉しいじゃないですか、うん、半年しかやってへんのに、うん、なんかほんまにくれるんやったら再現分でほんまにもらったし、うん、あ、本当にやりたての子でも お金のためだけじゃなくって、ちゃんと本当に仕事を与えてくれるんやって思って、もうほんまにいいとこやなって思って、
そんないいところを捨ててまでお笑いに、捨ててって初めからお笑いって言ってはったけど、
う
ん、
そ
の
そうですね、
もう一回そこの起源から聞いていいですか。まずあのドキューンってお笑いに対してなったのはどういう部分から。
いや、ずっと小学校中学校ぐらいの時からですけどね、うん、
はい、
はい、なんか物の考え方が面白いなと、お笑いの物の考え方がなんか意外なこととかギャップなことをこう見るたびに、あ、一つのものの見方が全てじゃないんやなみたいな
と分かるような分からんような感じがする。
そうですね。だから
意外性、
そうそうそう、意外なことを計算でやってるじゃないですか、
うんうん、
だからそれで度肝も抜かれるっていうか、
中学ぐらい、
そうそうそうそう、うん、なんか
初めは普通に笑ってたんです
ね。そうそうそう、
うん、
だけどそのお笑いの考え方が面白いな、違う見方ができるとか、
うんうん、
だから例えば昔やったらトロサーモンさんのネタで、
トロサーモンさんが好きなの、
う
ん、
そうですね、なんか僕変質者だバーって出てきたら、
うんうん
ね、そう、普通の人やったらキャーって怖がるのが普通じゃないですか、うん、でも相手が、うん、あ、じゃあ僕も、あ、こんにちは、僕も変質者なんですよ、こんにちはって言って、うん、自分もバーって、はい、開けて見せたんですよ、うん、いや、お前も変質者やったんかいっていう、その意外、
はいはいはい、意外性と裏切り、
そうそうそう、裏切りとかが面白いなって思って、うん、そのキャーで叫ぶのは正しいけど、うん、絶対的な正しさではないんやみたいな、この人の中だけの正しさで絶対じゃないんやなって、
一つの正しさにとらわれることがすごく、
そうそうそうそう、
今の現代社会もそうだけれども、
そうそうそう、矛盾、なんかそれが新しい発想やったっていうか、でなんか多分そういう風に考えるのは、その日常の生活で息苦しさがあったからやと思うんですよ。例えば中学の時って、うん、なんかね、そのギャルとか可愛い子がなんかランク上みたいな、
なんやねんランクって、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
でもあるんや、
あります、
私だって全然もう私が産んでてもいいぐらい、ね、どうなの知らんけど、うん、
まあでも思うんですけど、ありますよ、全然
変わらない、変わらないんですね、
はい、はい、多分おにゃんこクラブも AKB も同じこと思ってますよ、なんか女の、
いや思ってるでしょ、
の内容は多分
大将一緒ですし
ねえ、だからその
いやあったなんか私、ね、ネクタイのくくり方のほんのちょっとしたことで言われたり、
そうそうそう、なんか髪型かぶってるだけで悪者扱いみたいな、
お前が考えたのどんな独創的な髪型って言うたら単にポニーテールにしてるだけとか、
そうそうそうそう、なんか、うん、その正しさが決められてるじゃないですか、なんかイケてる可愛い子がイケてて、うん、その子はどんな権限も持ってて、
ある、
そうそうそう、なんかイケてる子やったら授業中うるさくても、
うん、
なんか許されるけど、うん、なんかそうじゃない子がうるさくしたら悪者って思われるみたいな、
なんか知らんけどいじられキャラとか言い出す、
うん、そうそう、そのいじられるとかも嫌やったんですよ、
うん、
なんかいじられるるっていじりってお互いの合意があって、
その通り
やってますよ、はい、なんか例えばハゲって舞台でいじってて、はい、裏でめっちゃ謝ってるじゃないですか、すいませんとか、
うん、やってるよ、
ね、ハゲとか
でも言わんといてそれ私もめっちゃ謝る派ですけど、さっきは失礼しましたって言う派ですけど、
なんか先輩芝生乗りとかも裏ではちゃんと一言言ってる、
本日今日失礼なことあるかもしれませんが、前と後に言うから、
そうそう
そう、何やったら何日か経ってからも言うから
そうなのに、なんかその、殴ることがお笑いとか、うん、変な言葉、汚い言葉言うのが面白いみたいな、
うん、
中学であるじゃないですか。
ありますね。
なんか、ズボン めくるのが面白い、
なん
も面白くないのに。うん、そう、でもなんか、そういう、それが面白い、ズボンめくるのが面白いとか、なんか、イケてる子は何してもいいみたいな、それが、正しいみたいな、誰も疑わずに従ってたじゃないですか。
あったんですね、はるみさんの目の前でもあった、
うんうん、でも その正しさってそもそも誰が決めたんやろみたいな、なんか当たり前みたいになってるけど誰が決めたんやろで、さ原因探ってったら、その子の気分、そのイケてる子がなんかそれが正しいと思うからって、その子の気分が正しさの判断根拠になってるなってと思って、うん、正しさって人の
めっちゃ狭いところで決められてる、
そうそう、そう、うん、正しさって人の気分で決められてるのやなと思って、だから飛行機さんのネタでもあるんですけど、うん、
あの先輩スパンキープロダクションの先輩 の, そう
そう先輩の
ものすごい下げ飲みの佐藤とメガネで組まれている
そうそうそう、
まあ実力派コンビです、う
ん、ええ、だから昔はねゲイとかレズの人と迫害ぐらいのね、
すご
いバッシングじゃないですか、
ね、昔はね、
うん、ありえへんみたいな、
まあ、今もあるんですけどね、
かもしれないですけど、まあ、でも今はだいぶ認められてるじゃないですか、
で LGBT って言葉がこうやってさらっと言えるぐらいには根付い
た、そうそうそうそうそう、でもじゃそもそもゲイはあかんって誰が決めたんって、
それは 大多数の人が、
そうそうそうそう、
で偉い人が目立つイケメンとか、そうそうそう、可愛い子がキモいって言うたから、
そうですよね。そんなん、そう、キモいっていうのも気分じゃないですか。なんとなくキモいという気分だから、
俺がキモいかキモい、
そうそうそう、キモいという気分やからキモいが正しいみたいな、う
ん、いいよって誰かが、
そうそうそうそう、うん、なんか正しさって気分で作られてるのが元やなと思って、だからなんか納得する理由が、そのゲイとかレズの人がキモくないという正当な納得できる理由があれば、正しさっていくらでも裏返せることができんねんなって思って、お笑いもそういうとこあるなって思って、
あ、確かに、あの、うん、お笑いっていうのは正しさっていうのを、例えばその、
そうそうそう、
あの、あかんとされていることを笑いにすることもあるし、私やったらこの、まあ、あの病気をそのなんか笑いの材料にすることもあるけれども、
そうそうそうそう、
世間ではただただマイナスなものやるけど、
うんうんうん、
私にとっては笑いの材料の一つでしかない、
そのマイナスっていうのも多分気分で言うてるだけのことやと思うんですよ、うん、なんとなく暗いからあかんことみたいな、だけどそ暗いっていうのもなんとなく自分が気分でそう思ってるってだけの話だと思うんで、根拠そんなもんやと思うんで、キモくない暗くないと思ったら病気って別に悪いことじゃないんやろなって、
でもしんどいもんだから病院行くんしんどいもん、その予約何回もキャンセルして、
そうですだからその病気が悪いって思われるのも得がないからだと思うんです、うんうん、人間にとって得がないから、ね、うんうんうん、だけど例えばうつ病で行きたくなかった会社休めるとかなるじゃないですか、うん、学校休める、うん、はい、あ、じゃあ病気っていうのは自分を嫌なとこから足止めてくれるサインなんやなって思ったら、うん、あ、病気の方が逆にいいやん、
え、ほんまや、でも、でもほんまやにそうだ、うん、そうやもん、
多分実際
ストッパー、体が滅びる前の、
そうそうそうそう、
何この子賢い子やわ、そういう学校出たんか
思ったんです、なんか物事って理由あると思うんですよ、だから病気っていうのもなんか理由があって、うん、なんか人間って自分の
精神に限らず全ての、
そうそうそうそう、なんか人間って自分の得になることしかしないようにできてると思うんですよ、うんうん、だから病気になるっていうのも、うん、それで体を休ませる、動けなくなるじゃないですか、病気になることで
お腹痛なるとか、
そうそうそうそう、これ以上動いたら死んでしまうからお腹痛くさせて、うん、あのちょっと体を休ますよって思って、うん、そういうちゃんと理由があって病気ってあると思うんですよ、うん、だからなんか物事って全部理由があるから、病気とかもなんか理由があってなるんやろなとは思いますね、はい、
なんか大学とかそんな専攻したとか、
いや全然なんですけど、うん、ずっとその理屈って考えるのが好きで、
そうなん、
なんか理由はあんねやろなみたいな、だから例えばニュース見てもなんか、うん、あのなんか悪いこと犯罪する人とか、うん、あとなんか子供もなんか勉強せえへんとかも、はい、なんか一般的にも結果だけ見て悪者悪者って、勉強せえへん悪者、うん、犯罪するやつ悪者、
うん、
でも多分理由あってのことやと思うんですよ、うん、悪者とかじゃなくて、だそこの理由の解決せえへんかったら、うん、どんだけ行動だけ律しても、はいはい、多分またやるやろうし、逆に理由を解決したら、うん、あのいい方向に変わるなと思うんですよね、
でもあれ世間って今あれでしょ、あの叩く、炎上させるだけじゃなくて叩く対象を決めて叩くことに目的をしてるから、理由追求なんてどうでもいいことに晴海は怒っとるん
です、だからそのあのコラーじゃなくてコラーの前に、うん、なんか理由あるんじゃないかなとは思いますね、だって人間って自分の得になることしかならしないように、うん、なんかあのできてるじゃないですか、だって、うん、分かってて危ないところとか行かないでしょ、危ないって分かってたら普通は避けるじゃないですか、うんうん、だから人間って自分の得になることしかせえへんから、悪いことすんのもなんかそれでその人の得には、 なってるんやろなみたいな、だけどその得はあかん得やから、もっと本当にいい意味の得に なるものがあるよって分かったら、うん、そっちの方に行くと思うんですよね、
そんなことばっか考えてんのか、
ずっと理由を理屈とか考えるのが好きで、だからお笑いもなんかその人、うん、そうそう、人が笑う芸人さんって、
う
ん、あれ計算でボケるじゃないですか、
うん、そうやな、
そう、なんか
中にはもちろん天然って分野もあるけど、
そうそうそうそう、うん、
なんかそれ以外は、
うんうん、でもなんか人が笑う理由を考えて計算でずらして、うん、計算してずれたことをわざと意図的に言うっていうのが、うん、あの自分が
そうそう自分いわゆるこう殻をガンガン破っていくところがたまらん、
そうそうそうそう、自分のそう毎日生活で考えてることもなんか理由が、うん、物事って理由があって起こることなんやなっていうのを常に考えてるから、自分の日々の生活の考え方と、うん、そのお笑いのその仕事のお笑いという職業の仕組みが一緒、うん、仕組み一緒やなって思ったから、
う
ん、もう多分自分は一生芸人なんじゃないかなとは思います。売れなかったとしても、うん、もうずっとそういうあの自分が常日頃考えてることがお笑いの仕組みと似てるから、ちっちゃい時からそれがちっちゃい時からずっとそうだから、うん、だからもう多分今後もだと思います。
いやん、
はい、
どっかでやめた方がいい私みたいになる前に
いやいやい
や私はもう業が深くて、はい、地獄でずっと生きていく鬼みたいな感じになってますけど、まだ逃げられますよ。
そうですか、
うん、で男捕まえて結婚するもよし、いやいやいやいや、なんか肩着になる肩着の仕事をして、キャリアウーマンになることもできる年ですかね。28、7ですよね。はい、
はい、でももうが頑張ります。まだじゃもし仮に辞めるとしても4、5年ぐらいは頑張りたいですね、うん、
この修羅道で
、はい、なんかもう死ぬほど頑張った時しか辞めたいって言いたくないですね。頑張ってもないのに辞めるのはちょっと早すぎる。
これは見た目にかぎたがって熱い女ですね。
いやいやそんな全然。
なんか哲学とか勉強してたんですか？話の流れが哲学っぽいんですけど。
だから、うん、なんか
私なんていうか一つの考えにとらわれるのがすごく嫌みたいな。多分小学生まれた時がそう思ってた感じなんですかね。そうそうそうです。
なんか小学校中学校の時からなんか、うんなんかその
正解を一つと思うことが
そうそうそうそう変やなと思ってて、うん、例えばそのちっちゃい時って学校の先生絶対みたいな神ぐらいの立場、まあね
うん、
だけど中学とか高校になったらちょっと学校の先生言うたってこれは先生が悪いんじゃないのみたいな、
うん、
それはちょっといくら上の人でもこれ間違ってるんじゃないのとかいろんな目が出てくるじゃないですか。でその友達とかでもなんかギャルが偉いって誰が決めたみたいな、うん、これはなんか例えば うるさいのはもうあの絶対この子が悪いやんみたいな、うん、なんか一つのことが正しいっていうのは違うな。
ほんまに嫌なんやな。
そうって思って
なんか好きな哲学なんか哲学書読んでネタ考えたりする
の。そうですそうです。だから
ネタを見させてもらいましたけど、
いやだから
なんかでもそんなこんなこと言うてあの誤解を招きますけど、はい、この彼女はそんなネタ始まる時に私はそもそもねとか言い出してネタとかしないちゃんと面白いことをしようとしてますから安心して劇場に行っていただきたいなんか一人選んなんか
あそうですね。なんか
実は読みたいんですよ。
カントっていう哲
学者。名前聞いたことあるけど、はい、めっちゃ難しいから読まなかった。
いや全然難しく
ないですやん。もういやって本投げるぐらいな感じだったね
いやいやなんか自分が普段考えてることが一番カントが近いかなとは思いますね。
じゃあなんかあの NHK でなんか100分で名著みたいな感じで、
は
い
は
い、なんかカントのことを
説明できる
2分あじゃああの R1 の1回戦に行くんだからカントについてこれ、わらかさんでねあの100分で名著、はい、E テレの気分でちょっとよろしいなんか教えてもらっても、
はい、だから
じゃあ2分測ろうかな2分測ろうかな、
はい、
あのストップウォッチ出るストップウォッチ
うまく説明できるかな。
でも私カントなんか聞いたことないもん。
ほんまですか。
よろしいですかね、はい、じゃあよろしい。
あ、私のやつで測った方がいいですか。
え、私があの騙すからか。
いやいやいや。
じゃあ、あのここでやらせてもらいますね。はい。はい、じゃあ用意、はい。関東について2分尺。用意スタート。
なんか例えば目の前にコップがあるとしたら、めっちゃ それのことをコップやなって思うけど、
うんうん、
それは自分のルールの中でこういう形。して入れれる何か入れれる液体を入れれるものがあるやつはコップと、
はい
名付けようという ルールに従ってコップって言ってるだけのこと。だから物事は 最初から、うん、それがコップなんじゃなくって、うん、自分で勝手にルールを作ってそのルールを介して物事を見てそのルールにコップのルールにたまたま該当したからコップって言ってるだけであってだからその実際のものと人間の
一
歩あの視覚の間にフィルターがあってそのフィルターっていうのは自分の価値観とか、うん判断基準自分のルールがあって、うん、そのルールを返した後しか見れない、うん、だから物事の本当の姿は見れないっていうのがカントの哲学ですね。だから自分の基準の中でしか、うん自分の基準というフィルターを通してでしか人間は物事を見ることができないっていうのがカントの哲学です。
ありがとうございました、はい1分38秒でございました、
はい、多分こんな内容やと思います。
多分カントが俺のこと2分で説明しようとすんなって言ってると思いますよ、はい、多分かなりの無茶ぶりをしましたからね今申し訳ないですけど
いやいやいや
なんとなくわかりました、はい、続きはお前が勉強する。
いやいやめっちゃ簡単なんでなんか自分が思ってることと似てるなって思って
ですね。すごい似てますよね。
そうだから私ね、うん、なんかそういう日々の矛盾
疑いというか
そういうことです、うん、なんかその例えばギャルが絶対とか、うん、なんかゲイはあかんこととか、うんうん当たり前のように正しいって誰も疑わずに正しさがあるけど、うん、その正しさって誰が決めたんやろうとか、うん、なんか正しいかどうかは人の気持ちが決めることやから
せやで
そうだから、うん、心理学って人の気持ち
あ心理学も好きなんですね。
そうなんです。なんか人の気持ちをなんかちゃんと言葉で説明してるじゃないですか、うん、心理学心理学の本読んだらなんか人の心の仕組み どうやって人はなんか正しさを判断するのかなっていうのが、
ね、確かにあの
そうそうそうい
わゆる感情を理屈で説
明するそう言葉でなんか安心するじゃないですか納得いくし、
ね、ただ言葉っていうのに縛られてもおるから、うん、人間畜生たちは、まあまあ でも言葉が便利なのも事実、
ね、そうでなんか心理学書を読み始めたんですよ。めっちゃおもろいってなって、うん、なんか自分が考えてることをこんな言うて代わりに言ってくれてる人おったんよってなって、
うん、
めっちゃおもろいってなってなんかその仕事、うん、辞めた時にもうめちゃくちゃハマって気付いたら10時間読んでたとかほんまにもう初期の頃は
うつうつとして
たそうずっとイライラが溜まってて、うん、なんか心理学書読んだら、
うん、
あの原因が言葉で分かるかなと思って、
うん、
で読んだらめっちゃおもろいやん世の中にはこんなおもろいこと書いてる本あったんやと思ってで気付いたらもう何十冊も買っててもう最高1日10時間ぐらい気付いたら読んでたそれもなんか勉強とかじゃなくて、
うん、
好きで
好きや
そうそう好きやったら勝手に
動くやんじゃあなんかあの初心者でも読めるその心理学の本一冊と、はい、あのはるみさんの告知をお願いします
そうですね
なんかない私もちょっとまずちょっと図書館とかで見てみる
ねなんか本当にザ教科書みたいな、
うん、そんなんがいいと思う
あるんですよなんか、
うん私はもう自分の担当医さんに教えてもらうばっかりやから
でもなんか心理学も哲学も似てるんですよその
でしょうねきっと
物事をなんか言葉で考えるっていうのは哲学も一緒だから、うん、あの心理学以外にも読み終わった後に哲学書も読んで、
うん、
なんか物事のルールの仕組みとかを全部言葉で書いてる、うん、あ哲学書もおもろいなってなって、うん、哲学書がなんか心理学をもっとギュッとしたものが哲学やと思うんで、
うん、
なんかね
あ、じゃあ先にハルミ告知。
あ、そうです。
ハルミ告知。
はい。
それはあのどれかわからんことはないやつやから。
あ、そうですね。
はい、いろんな舞台であるから、ハイアンドローとかね。
あ、ありがとうございます。
あとなんかスパンゲーさんが夏休み
すごい。あ、そうなんです。それはねちょっと言わせてもらおうと思ってて、うん、毎週木金はスパンゲーお笑いライブなんですけども、特にお盆興行というのがありましてネタフェス2018。
これが大規模なやつですね。
すごいですよこれ。うん あの8月13日は東京芸人集結の陣で、8月14日は松竹芸人襲来の陣ということで、はい、東京芸人さんは松本クラブさん、うん、オグさんで錦鯉さん、バカよあなたはさん、エルシャラカーニさん、
バカよあなたはさんといえばあのザ・ W に見に来てた、
全部見に来てくださった方です
よ、必要、そう必要に、なんか
それあれ自腹でしょ、多分
自腹やねん、
そうもう本当に
変態です、変態変態って言ってください
好きで やってはる方ですよ、
自分のなんて書かれてました、
あもうめっちゃええ風に書いてください、
私なんかもう普通のお前全然私のこと好きちゃうやろみたいな、まあ、褒めてはこれ全員のこと褒めてはるから、
そう絶対ね悪くは書かないですけど、ね、
いい人なんやけど変態ですよ、はい、
で、14日は松竹の若手芸人さん10組ぐらいが、スパンキー芸人とバトルみたいな感じで、うん
はい、
で、どちらも13日やったら前売り2500円、当日3000円で、14日やったら、前売り2000円、当日2500円、うん、で東京の方は、6時半開演、うん、大阪松竹の方は19時開演で、どちらもザザハウスで、
うん、
でチケットは、はい、カンフェティというね、
はい、
あのチケットサイトがあるのでそちらで買っていただき
たい、何もかも検索してください、ただあの文字情報でも載せさせていただきますので、
あもちろんもちろん、
はい、
はい、よろしく、
あとあの YouTube とかでも
あの、そうですね、
はるみさんもあの、はいはい、ネタとかも見れるし、 あとなんか、はい、月金かなんかでラジオもしてはる、
あスパラジという、ね、
スパラジ、これ、アーカイブ一切残さない不親切なネットラジオでその時
聞かない、言うときます、はい、
ほんま聞かれへんから
結構いろんな人アーカイブ望んでるんで
じゃあ、はい、早やってください、はい、
0時から1時の1時間で、ネットラジオになるんで、私のツイッターから飛べるようにボタンを置いてあるんで、はい、あのプロフィールのとこもしよかったら検索してください、
は
い、
じゃあ私 の、はい、あの告知をしている間に、
はい、
あのなんか本のタイトルでも思い出してください、あ、
はい、
あかんかったら後から文字情報で残すわ、
わかりました
、はい、私はあのいつもやっておりますサイコホールズでございます、精神系トークライブ7月21日土曜日、おなじみナンバー白家で19時からでございます、続々来てください、よろしくお願いします、あとなんかやるかもしれませんので、あと踏み台風とかね、あの昼寄せとか出ると思いますので、あのなんか検索するとか噛んできてください、お願いいたします、
さ
あでは最後はるみちゃん の、 あの面白本を、
そうですね、はい、なんか、うん、あのちょっとタイトル忘れたんですけど、なんか うん、クリーム色で、うん、
今は検索できるから、
あそうですね、
あなんかあるやん、
またこれとは別で、うん、なんかそのもう哲学の参考書みたいな、うん、もう標準的な、
はい、
あの個人のあの価値観とか独断の意見とかじゃなくて、もう一般的なザ教科書みたいな
の
があるんで、それは
ひねり出せひねり出せ、終わらせねえぞこのラジオ、
クリーム色、薄い黄色の表紙の
薄い頑張って検索しろよ、
単なる分かりやすい哲学
みたいな、この人も所詮芸人やからね、こんなもんやねんって賢そうなこと言って、
いやいやいや
薄いクリーム色のやつで哲学の教科書で
みたいなやつ
みたいなやつを借りてください、
はいはい、あるんで、はい、あるんで、なんか、はい、
ありがとうございました、いや十分です、十分な情報です、
はい、
これで探されへんかったらもうその人が悪いですよ、
もうなんかもうザ教科書みたいな、
ザ教科書みたいなやつですよ、はいはい、分かるって、もう今まで分からんかったらダメです、
はい、だからと今読んでるのがその14歳からの哲学入門っていうヤムチャっていう人が、
ヤムチャが、
はい、
ヤムチャ昔こうなったもんやな、もう強ないっすような思ってたけど、 でも日本あれですもんね、
はい、
あの地球人の中では一番強いしねあ、ちゃうわ、地球人の一番強いの誰やったっけ、ヤムチャはあれ天心やん、え誰まあそんな人が書いてるやつですね、
はい、そんな人が、
はい、はい、
ヤムチャっていうペンネームですね、その人が書いてる14歳からの哲学入門っていうのを今読んでるんですけど、面白いんで、
このありえないほど、はい、あのいい加減な本の紹介でしたが、皆さん頑張ってくださいね、
はい、
あとヤムチャっていうのはあの格の人物ではございません、
はい、
はい、ではそんなわけで本日ありがとうございました、は
い、ありがとうございます、はい、楽しかったです、
はい、またお願いします、
はい、またお願いします、はい、
本日お越しいただきましたのはスパンキープロダクションのピン芸人はるみさんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。